未来にピースカルピス朝日飲料。
ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。正午です。
ちょっと世の中が寒すぎる。普通に。最強寒波なんだよね。なんかすごい寒波が続いてるらしく、ここ数日間。で、私さ、本当に間違えるの、いつも服装を。最近衣替えをね、結構がっつりしたのよ。っていうのも、髪ドピンクだったじゃん、アンジー。で、これさ、ちょっと放送でもまだ触れられてなかったから、この髪色にしてからさ、初めてちゃんと生放送やるから、前回それこそ、先週は砂鉄さんが出てくださって、で、今週は生放送でお送りしてるんだけども、そうなの。だから、その、今までビビットピンクで合ってた髪のさ、髪に合わせての服が、ことごとく似合わなくなっちゃって、結構衣替えだし、洋服も断捨離したんだけど、いやー、あったかいやつ全部捨てちゃった、普通に。こんな寒いのに世の中がっていう。でね、今日もね、お日様は出てますけども、寒いんでね、外行かれる方は気をつけてもらえたらと思うんだけども、もうね、初めてね、体験したの、私、ウィンタースポーツを。で、今まで私、ことごとく、もう、スキーとか、スノボとかに、憧れを抱いていたのに手を出していなかったんだけど、この前初めて、スノボに行ってきました。軽井沢の方に行ってね、なんか道中は結構雪もあんま積もってなかったから、大丈夫かこれ滑れる雪あるのかと思ったら、なんか結構山の方に行くと、もう雪が、もうモリモリで。で、初めてさ、滑ったんだけどさ、やっぱ、あれ全然滑れないね。初心者だと。なんかそのスノボそれこそ経験者の友達と、全くやったことのない私と、もう友達二人、だから計四人で行ったんだけどさ、なんかこう、滑れる子にいろいろ聞きながら、なんかどうやってやんのかみたいな話をしてずっとやってたんだけど、全く、スノボの器具を足につけることすらできないみたいな。めっちゃむずいみたいな。わかんないノウハウがって思ってたんだけど、なんかこう、まあ、ゲレンデマジックみたいな言葉もありますよ。私たちもなんかこの、スノボの格好をしたらやっぱその気持ちになるというか、で、絶対よし、ガンガン滑って、もう最高な思い出みんなで刻んでいこうぜみたいな気持ちだったんだけど、全くできなくて。で、なんかね、それを見かねたね、おじさんが一人つかつかっと、こっちに寄ってきたんです。いや、そのおっちゃんがさ、私を見るや否やさ、あ、派手なお姉ちゃんが頑張ってスノボやろうとしてるけど、それ付け方全然合ってないねって。あのね、手順っていうのがあるんだよ、みたいなことをすごいおじちゃんが言ってきてくれて。いや、あ、そうなんすね、みたいな。で、これね、ちゃんとやんないと怪我しちゃうかもしんないから、貸してごらんって言って、スノボのボード、板をこう貸して、で、こうやって足につけんだよ、こうやって左足からつけてな、これストッパーでなってて、全部いろいろやってくれたの、そのおっちゃんが。でもそのおっちゃん、は、本当にたまたま通りかかっただけの人で、なんかどうやら、そのスノボの場所で、スノボ教室をやってるおっちゃんだったのね。だから先生なのよ、多分スノボ教室の。で、でもなんか一応そのスノボ教室みんなお金払って通ってるから、あんまここでは喋っちゃいけないし、ここではいろんなことを教えちゃいけないんだと。だから、ちょっと先生に教わったみたいなことは、言わないでくれっていうのと、もしこの後先生を見かけても、先生とか言って声かけないでくれっておっちゃんに言われて、あ、全然わかりました、ありがとうございます、みたいな。で、そもそも滑れんのかってやったことあんのかって言われて、いや、ま、やったことなくて、みたいな話をしてて。スノボっていうのはな、フォームが大事だからな。まずな、膝を曲げるんじゃなくて腰を落とすみたいな気持ちなんだよ。でもな、これ本当はスノボ教室で喋らないといけない内容だから、今、おっちゃんは独り言だから。これ独り言だから、たまたま君たちが通りかかって聞いただけ。僕は教えてないからな。おっちゃんはあんたに何も教えてないけど、腰を落とさなきゃいけないんだと。で、膝を曲げるだけだと危ないかもしれないから、そこをちゃんとやってな。で、進みたいなと思う方向にちゃんと顔を向けるんだな。これも一人言だからな。な。 うん。で、進みたいなと思った方向にちゃんと顔を曲げること。ね。そっち見て。右行きたいなと思ったら右ちゃんと見て。ね、わかったかって。もうこれで大丈夫だよ。もう滑れる。もうフォームは完璧だから。やっておいでって言われて。で、ありがとうございますみたいな。でもな、先生に会ったことだけは本当に言うなよ。スノボ教室今な、これから先生やるからさ。でも、昼過ぎぐらいから、よかったら教室空いてるからおいでって言われて、ありがとうございますなんて言って。で、まあ、そっから教えてもらったフォームの通り頑張って滑ってるんだけどさ、なんかこうリフトで上がってくじゃない？山の上の方に。で、下に下っていくみたいな感じでボード滑らしていくんだけど、全然滑れないの。で、まあそこでも友達と頑張って30分ぐらいさ、わあ全然できねえな、おっちゃん教えてもらったのに、みたいな感じで、ずっと頑張って、もう、みんなで助け合いながら滑ってたら、またおっちゃん来て。ああ、大丈夫かーって、スーってね、スノボ乗った状態で。止まるときっていうのはな、ちゃんと、かかとに力を入れるか、つま先に力を入れるか、どっちかでちゃんとやんないと、滑っていっちゃうから当たり前だろって。まあ一人言だけどな、おっちゃんがまた言ってきて。あ、そうなんですね、みたいな。先生ありがとうございますとかアンジーとか言っちゃうから。先生って言うんじゃないよ。ただ通りかかったおっちゃんが一人言で喋ってるだけなんだからな。な、わかるかって。一回滑ってごらんなさいって言われてまた滑んのね。いや、全然滑れないわけよ。で、止まり方とかもわかんないから、あーなんて言って膝ついちゃったりとかお尻ついちゃったりとかしてて。あ、まあ、バカバカお前。違うんだって。腰を落として、で、つま先にちゃんと重心を持ってくと止まれるから。やってごらん。ほら、おっちゃんに手貸しなさいって言って。すごいいろいろ教えてくれるのにありがとうございますなんて言って先生本当ありがとうございました先生って言うんじゃないあくまでもたまたま通りかかったおっちゃんが一人言で言ってるだけだからみたいなことをずーっとおっちゃんが繰り返しててでもそのおかげもあって結構滑れるようになったのよでまあお昼ご飯食べた後もさなんかそのおっちゃんのこと言ってるのを思い出してみんなで頑張って滑ったりとかしててでもうそのおっちゃんはね多分スノボ教室に行ってしまったから会えなくなってしまってで、まあ、おっちゃんなんかスノボ教室やってるって言ってたから、まあ、ご飯食べ終わったし、一回ちょっと顔でも出しに行くかって言って。で、おっちゃんいたら、その、一日体験みたいなのできるから、そこでお金払ってちょっと教えてもらおう、みたいな感じで言って、ね、さっきのお礼もあるから、スノボ教室に行ったんだけど、おっちゃんがいないんだよ。で、あれ？おっちゃんいなくない？みたいな話になって。これ怖い話じゃないからね、別に。そう、おっちゃんが全くいなくて、で、めっちゃ探したんだけど、全然もう影も形もない感じだったの。でもうちらからしたらさ、なんかもしかしたらよ、スノボ教室の先生とか言ってるけど、なんか若い子たちの軍団だったから、なんかそこにちょっとこう喋りかけたりとかして、この、ちょっとやってるから自分もスノボ滑れるから、ノウハウ教えてくれるみたいな、なんか若い子と喋りたかっただけなんじゃないかみたいな感じで、私たちの中で盛り上がったのね、なんだよ、ただのエロジジじゃねえかとか言って、なんかわらわらみたいな感じで終わったんだけど、なんかしばらくまあそれで私たちもさずっとさスノボ滑っててもう下手くそながらにまあ地味に滑れるようになってくるわけよでももう時間もさ4時ぐらいになるともうだんだんこう閉園ムードというかもうなんかこう曲とかももうホタルの光かかってますみたいなで本日はご来場いただき誠にありがとうございましたみたいなそろそろもう暗くなるんで閉園の時間ですみたいなことを言っててで、もうみんなほんとスノボ、もうみんなやってる子たち全員山から下ってきてさ、じゃあもう帰ろうみたいな感じになってる時に、もう最後に私たちがさ、このさ、スノボのこの格好とか全部畳んだりとか、スノボウェアとか綺麗にしてたら、おっちゃんだけ一人リフトで上がってったの。その後ろ姿だけ見て、おっちゃんだってなって。え、もう、閉園なのにおっちゃんだけ登ってくんだけど、みたいな。みんなが下ってく中でおっちゃん一人だけがリフトに乗って登ってってたのよ。多分あれは妖精だったと思う。ゲレンデの妖精だったと思うんだよね。いや、いい出会いだった。さあ、今週もみんなで一緒にレッツラゴーアンジーラジオアンジーラジオ夢は口に出せばさあ今週のメッセージテーマはですね先週のゲストだった武田砂鉄さんが決定してくださいました誰に何と言われてもこれだけは譲れないもの譲れないことということでね砂鉄さんはもう固くなにアンジーのことをアンジェリーナさんとしか呼んでくれなかったんですけど皆さん速報です一度だけ砂鉄さんがアンジーと呼んでくれたアンジーさんなんだけどねアンジーと呼んでくれた時があったんですよみんな X を開いてくれ武田砂鉄のプロフィールを開いて右上のところに多分虫眼鏡みたいなマークあるからそこでアンジーさんって検索してくれ一個のツイートだけあるんだ砂鉄さんが固くなにアンジェリーナさんとしか呼ばない砂鉄さんが アンジーさんって言ってくれた時がガチャリックスピンの日比谷野外大音楽堂のライブの感想をつぶやいてる時だけ1回だけ言ってくれてんの。みんな今だじゃないともう追決されるかもしれない。今だ、みんなスクリーンショットをするんだいっぱい。ということでね、メッセージテーマ決定してくださいましたから読んでいきたいと思います。ラジオネームぐるぐるさん、アンジーさんこんにちは。私はカップ麺の3分をきっちり測ることだけは絶対に譲れません。早めに開けてしまう人とは分かり合いません。書いてある時間通りに食べるのが一番美味しいんですと。いや、これはねすごい性格出るんじゃないかなと思う。私は3分待ってられないんだよ。もう2分40秒とかもう2分30秒くらいで下手し開けちゃったりとか、あとさ、そのお湯の量とかもさ、線がこう入ってるところよりちょっと下にした方が美味しいみたいな、なんかその一筋縄でいかないところがあるんだよね。でもわかる、このぐるぐるさんのなんかね、こう食べ物とかっていうのはこだわりがありますからね、みんなね。さあ、今週のメッセージテーマは誰に何と言われてもこれだけは譲れないもの、譲れないこと。その他にあなたの近況や番組へのツッコミメールなど何でも OK です。アドレスはかなう @tbs.co.jp。 メッセージを紹介させていただいた方には番組ステッカーにサインを入れてプレゼントします。さあ、それではアイリーが新しく出した曲を聴いてください。ガールズトーク。このゲレンダの話の流れからガールズトークおかしいでしょ、絶対に。もっと曲振りあったでしょ、絶対に。アイリーがですね、この曲最近配信リリースしたんですけれども、2月18日にですね、アンジーのソロプロジェクト、アイリーのファースト EP、アイリーがリリースされます。ありがとうございます。このしょぼしょぼファンファーレね、ありがとうございます。なのでね、このガールズトークという楽曲も入っております。この曲はですね、ヨニゲーというバンドの牛丸ありささんと一緒に作らせていただいた曲になっています。EP の方もぜひともチェックしていただけたらと思います。先行シングルアイリーからガールズトークでした。アンジーラジオ、夢は口に出せば叶う。お昼ご飯を食べた人もまだの人も
アンジーラジオはあなたのラジオです。 Stay tuned for more rock and roll. ここで四つ葉乳業からのお知らせです。今日は四つ葉らしいシンプルな美味しさ、北海道飲むヨーグルトシリーズから期間限定のリンゴ&ユズをご紹介します。乳原料は北海道産を使用、濃厚なミルク感ととろーりとした食感にこだわりました。爽やかなリンゴの食感にユズのアクセントが効いた華やかな風味、ミルクとフルーツの素材を生かした味わいをお楽しみいただけます。期間限定の北海道飲むヨーグルトリンゴ&ユズをぜひご賞味ください。もうこれ飲んだ瞬間にね、リンゴの風味と柚子のさっぱり感で本当に癒される、なんかこう毎日目まぐるしい日々だけれども、これを飲むと心が穏やかな気持ちになります。今日は2本をセットにして10人の方にプレゼントします。メールの件名に北海道飲むヨーグルトリンゴ&柚子希望と書いて、おところお名前を添えて sp@tbs.co.jp まで送ってください。締め切りは明日1月26日月曜まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。北海道の美味しさをまっすぐ、四つ葉乳業からのお知らせでした。
たかし、焼肉行くぞ。
焼肉焼肉。
実は近くの車屋さんで今の車高く売れそうなんだ。いくらでしょう？
25万。
ブブー、もっと高いよ。
ブブー、25万は損したかもしれない金額。
え？
車の査定額はお店によって平均25万円くらい差があるんだよ。
すごっ。でも比べるの面倒だな。
ブブー、たった1分で車が一番高く売れるお店が分かるサイトがあるんだよ。
なんてサイトだ？
父さん、僕の名前は？
車たかし。
そう、車たかしは最大10社の査定額がわかるサイト。今すぐ車たかしで検索して、得したお金で特上ハラミお願いします。
車たかし。
アンジーラジオ、夢は口に出せば叶う。東京赤坂 TBS ラジオから生放送。
アンジンチの縁側。この時間は四つ葉乳業、三井不動産、他各社の提供でお送りします。
アンジーラジオ、夢は口に出せば叶う。先日ゲレンデで妖精を見つけたアンジェリーナ3分の1がお送りしています。妖精じゃないからね、普通に本当にちゃんとした先生だったんですよ、きっとね。そうそうそう、だから本当にね、なんかいいよね、先生だから一応さ、その形教えてるってことはできないけど、でもなんか独り言だからねって言ってるあたりがすんげえチャーミングで可愛いおっちゃんだったんだよな。また会いたいな。
さあ、今週のメッセージテーマは、誰に何と言われてもこれだけは譲れないもの、譲れないことです。ラジオネームジャンボたこ焼きロボットさん、大好きなアンジー、スタッフの皆さんこんにちは。
こんにちは。
ボリュームは偶数と決めている自分、小さい頃はテレビから始まり、ラジオ、そしてカーステレオも音量の数字が表示されると下一桁は2、4、6、8、0の偶数にしていないと気が済まない。たまに奇数にしていることが分かると、そっと1大きくするか小さくするかで偶数に調整します。周りに話すとどっちでもええやんって突っ込まれるけど、周りに何を言われてもこれからも偶数調整員として活動します。いや、これ分かるんだよね。私は結構奇数派なんだけどなんかこの数字とかっていうのは結構私もこだわりがあって、で、はじめそれこそさ、何番がいいですかって言われた時に、私は絶対に奇数の数字を言うようにしてたりとか、なんか偶数で割り切れない女でいたいみたいな、わけわかんないでしょ、そういう気持ちなのよ。なんか奇数を選ぶ自分みたいなところが私はあるんだけど、この数字のこだわりすごいわかるな。ラジオネームブーメラン肉豆腐さん、アンジーさんこんにちは。初めてメールを投稿します。ありがとう。僕にとって譲れないことはラジオネームを使い分けることです。僕はもともと一つのラジオネームで勝負をしていました。勝負なんだね、うん、しかし常連のラジオ番組のパーソナリティの方に、夏に冬の季語が入ってるラジオネームは暑苦しいな、夏用のラジオネームに改名してほしいと言われました。そこでハッと気づき、ラジオネームのバリエーションを増やすことになりました。現在このラジオネームを含め7つのラジオネームを使い分けています。番組のカラーに合わせて最適なものを選んでいますと。アンジーラジオにはブーメラン肉豆腐が最適だったという、この番組のカラー的には 何なんだろうね、味が濃いから、なんか胃もたれしそう、大丈夫ブーメラン肉豆腐、他に何があるんだろうね、ちょっといろいろ知りたいな。なんかぜひともこの7つのラジオでも送ってきてよ、あのどの番組でどの名前で使ってるのか知りたいから、ぜひとも送ってきてもらえたらと思うんだけど、これね本名を変えて送ってくる方もいますあのラジオネームを変えるっていうことはね、もしかしたら全然あることなのかもしれないけど、本名を変えて同じアドレスで何回も送ってくる人がいるんですね。初メールですみたいな感じで、申し訳ないんですけどアドレス控えてあるので、控えてあるっていうかこっち分かってるから、あのやめなさいその名前プレゼントの応募とかよ、バレてるからね、名前変えても分かってるんだからね。そしてねこの方、あのちょっと番組のカラーに合わせて最適なものをこうラジオネーム選んでいるということで、この方にはですねラジオ病のステッカーをプレゼントしたいと思いますちょっとラジオ病のステッカーちょっと届き始めてる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。あのねこれね別にラジオ病ですって言ったから届けてるわけじゃなくて、お便り見てその段階でラジオ病だなって思った方にもう送ってます、紹介してなくても。非常にわけのわからないシステムで送ってるんですけど、だから急にあなたのお家にラジオ病ステッカーが届く可能性があるのでね、ぜひとも、心構え、お願いします。ラジオネームジェット兄貴さん、僕の譲れないことは休日の朝のコーヒーです。散歩に出かけてジム、あもう一回ごめん、僕の譲れないことは休日の朝はコーヒーを飲んで散歩に出かけスポーツジムに行くことです。これを5年くらいやっています。大丈夫、あのいまいすって言っちゃってるけどしますかな、イライラしていますかな、大丈夫かな。この8分後にもですね、なんとジェット兄貴からねあのもう一つ届いておりまして、僕が譲れないことはご飯を食べ終わったらコーヒーです。締めにコーヒーを飲んでいるので居酒屋に行った時でもコーヒーを買って飲んでしまいます。大好きですねコーヒーが、よっぽど譲れないんだな。多分今これもコーヒー聞きながら聞いてくれてるんじゃないかな。コーヒー聞きながらってちょっとでも私もラジオ病だね、ごめん、でももうなんかもうラジオ病になっちゃってた、ごめんごめんごめん。ラジオネームポンズ侍さん、私は地球上で最後の一人になってもセブンイレブンのことをイレブンと呼びますあれは忘れもしない高校生の時、地元の呼び名であるイレブンと言ったらダサと笑われました。社会人になってからもセブンの方が一文字少ないしなどと何かとセブン派にバカにされる日々です。うるさい、イレブンと言ったらイレブンなんだ、セブンはウルトラマンにくれてやれ、これだけは絶対に譲れません。イレブン派の皆さん共に立ち上がろうぞと。いるんですか、イレブン派の人。私さセブイレ派はわかるのよ、なんか結構関西のお友達とか結構セブイレって言ってる方が多くて、セブイレはわかるんだけど、私イレブン派の人本当に知らない。はじめまして、もしこの放送を聞いている方でイレブン派の方がいらっしゃいましたら、ぜひとも共に立ち上がっていただきたいのでメールお待ちしております。そしてそして、ラジオネームルサさん、自分は録音やタイムフリーでラジオを聞くとき、昼の番組を夜に、夜の番組を昼に聞くと体が受け付けず聞き続けることができないので、誰に何と言われても昼の番組は昼に、夜の番組は夜に聞くことにしています。これわかんの、めちゃくちゃ。テレビとかもそうじゃない。私さ、だってそれこそ平日の昼間とかにサザエさん見たらなんかおかしなことになるもん、やっぱ体のサイクルというか。あとなんかこの早朝からドラえもんとかさ、めっちゃ夜中にアンパンマンとか、やっぱおかしくなりそうになるもん。なんかあんま見ないか、あんま夜中にアンパンマン見ないか。うちのねお兄ちゃんがすごいアンパンマン好きでさ、最近すごいアンパンマン見てんのよ。だからね、なんか夜中に一緒にアンパンマン見ること多くて、なんかおかしな感じになるからやめてってよく言ってんだけど、これわかる。商店とかもそうだよね、なんか真っ昼間から結構商店見てたらなんか正月みたいな気持ちになっちゃうから、いかなる時でも。だからねこれね、結構やっぱラジオ聞いてる方はさ、それをなんかこう時報じゃないけどさ、この番組が昼にあるから昼って感じがするって思って多分聞いてくださってる方も結構いると思うから、今のアンジーラジオなんてあれじゃない、夜とかに聞いたらみんなおかしくなっちゃうじゃない。大丈夫、アンジーの声は昼ってやっぱ思ってくれてる方が一人でも多く増えるといいな。ラジオネームベイリーさん、24歳女の子、なんかね今日24歳からのメール多いんだよこんにちは、初めてメールを送ります。誰に何と言われてもこれだけは譲れないということは、絶対に木のスプーン、フォークを使うです。
金属製のスプーンなどが歯やお皿、ボールなどに当たる音がすごく苦手なので、うちのカトラリーは全て木でできています。周りの人にはあまり分かってもらえませんが、例えるなら爪で黒板を引っかく音が嫌な感覚と似ています。メール読んでくれてありがとうございます。アンジーちゃん大好きですと。嬉しいですね、24歳女の子から大好きですって言われるの嬉しいね。この爪でさ、黒板を引っかく音ってやっぱこの字面だけでも私もヒューンってなる、ヒューンって。でも分かるの、私も結構そのレストランとか行った時とかもそうだし、お家でご飯食べてる時もなんかあのね、カランカランと音がすごい嫌なのよ、あのナイフとフォークの当たる音とかが。だから私も結構あのシチューとか木のスプーンで飲むよ。あれ、シチュー木のスプーンで飲む人多い？そうそうそう、だからなんか結構うちも全部カトラリーは木かも、木製が多いですね。さあ、まだまだメール待ってます。
アンジーラジオ、夢は口に出せば叶う。
北海道の豊かな自然が生んだ美味しさをあなたにまっすぐ、北海道の酪農家の会社にはこの美味しさをお届けする使命があります。お客様と酪農家を結ぶ架け橋として、北海道の美味しさをまっすぐ、四つ葉乳業。
鈴です。私は時々新しく知った三井不動産に関する知識を布団の中でつぶやきます。
三井不動産のロゴのアンドのマーク、あのアンドはいろんな価値観を共存させようっていう柔軟な姿勢を意味しているんです。
あー、早くみんなに言いたい。
さあ、町から未来を変えよう、三井不動産。
TBS ラジオ公演、ジャズ@リンカーンセンターオーケストラ with ウィントン・マルサリス、3月19日東京国際フォーラムホール A で開催。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。
アンジンチの縁側、この時間は四つ葉乳業、三井不動産他各社の提供でお送りしました。今日1月25日はブラジルの音楽の巨匠アントニオ・カルロス・ジョビンの誕生日。 BGM はエリス・レジーナとのデュエットで3月の水です。ラジオネーム甘えびおじさん、私もイレブンです。ラジオネームアイラブニューヨークさん、アンジー、イレブン呼びは前に調べたら千葉方面に多かったです。
本当か、マジで言ってんの？ちなみにさ、私さ、セブンイレブンって結構最近にできたものだと思ってたの。アンジーの、もともと実家があったところの家の前がずっとファミマだったんだけど、ある時にセブンイレブンに変わったのね。で、そのタイミングで、セブンイレブンっていうものを初めて知って、もうそれが、ほんと保育園の年長さんとかの時だったんだけど、こんなにすごいコンビニが最近できたんだって思って、そのセブンイレブンのもの自体が、ほんとアンジーと同じぐらいの年だと思ってたら、セブンイレブンって結構昔からあるんだね。っていうことをさっきスタッフチームと話してなんか感動したんです。なんかやっぱ子供の頃って自分が見てる世界がさ全てだからさ、やっぱ家の前がファミマだったから、やっぱファミマが一番だと私は思ってたんだけど、セブンイレブンがそうさ、その時できた時はね、やっぱ画期的だな、すごいなセブンイレブンってって思ってたことを思い出しましたね。ラジオネームこの人かないですね。今のテレビ朝日のドラえもんは昭和54年の放送開始時、日曜朝8時30分からの放送でした。そうなんだ、歴史は変わっていきますね。この後は CM を挟んで慈恵学園コムグループプレゼンツ夢はここから、サンデースザンヌさんが夢に向かってスタートしたティーンエイジャー夢を置き人を紹介します。アンジーとはまた10分後にお会いしましょう。
てと感じるあなたの症状はどれ？
かがんだ瞬間腰にズキッとくる。
階段だけで膝が。
同じ姿勢が続くと体がこわばってつらい。
足が痛くて椅子から立つのも一苦労。
朝起きて痛みですぐ動けない。
他にもまだあるあなたのいてててて、それを徐々に和らげるのが再春館製薬所の通算糖。 痛散痘はその場しのぎではなく、腰、膝、肩、神経痛や関節痛などの痛みをじっくり緩和する医薬品です。お電話いただければ無料試供薬をお送りします。フリーダイヤル 0120-305-305 最春館製薬所まで。諦める前に痛散痘。痛散痘は指定第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
慈恵学園コムグループプレゼンツ、夢はここから、サンデー。この番組は好きを学んで未来を目指す慈恵学園コムグループ高等専修学校高等課程の提供でお送りします。
音楽もゲームもダンスも
演技も映画も放送も
将来のため、
大好きな仕事の勉強を思いっきり頑張って。
先生たちはみんな在校生ファースト。
夢のスタートはここから。慈恵学園コムグループの高等専修学校高等課程、オープンキャンパス開催中。
慈恵学園コムグループプレゼンツ、夢はここから、サンデー。こんにちは、スザンヌです。今日は福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校高等課程にやってきました。この番組は人生の大きな目標を夢に向かってスタートしたティーンエイジャー、夢大きい人を紹介します。今日の夢大きい人はこの方です。
こんにちは、福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校高等課程ダンスコース、テーマパーク&ミュージカル専攻の池部ここみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろお話を聞きたいんですが、まず出身はどちらっていうのと、あと年齢と何年生かを教えてください。
福岡県朝倉市出身の17歳、うん、高校3年生です、
うん、あ、じゃあもうすぐ卒業だ。
はい、
そうなんですね。そしてテーマパーク&ミュージカル専攻で勉強しているっていうことだったんですが、この専攻を選んだのにはどんな理由があるんですか？
ダンスの授業の中で、うん、K-POP の授業がカバーで踊る時があったんですけど、うんうん、はい、その授業を踊っている時より、うん、他のダンス、うん、先生が作ってくださった振りのダンスを踊ってる時の方が、うん、自分が生き生きして踊ってるように見えて、
うん、そういう
きっかけです。
あ、じゃあ自分でそのテーマパークのダンスの方がちょっと合ってるかもって感じたんだ。
はい、
そっか。じゃあこのテーマパークのダンスってことなんですけど、初めて行ったのは何歳の時で、どこに行ったとか覚えてます？
初めて行った時が、うん、本当にちっちゃい頃で覚えてないんですけど、
うんうんうん、
小学校5年生の時に初めてディズニーランドに行って、うん、その後小学6年生でユニバーサルスタジオジャパンに行って、うんうん、ダンサーさんのキラキラしてる姿とか、うん、キャラクターの本当に可愛らしい姿に見とれていいなって思ったの、
うんうん、その時にちょっとこんな風になりたいなとかっていうのはちょっとその時から思ってたりもした？
はい、ちょっと心の奥底でこういうのもいいなって思ってました、
うんうんうん、そっかそっか。どうですか、3年間学校に通ってみての感想っていうのは。
最初全然自分に自信持ててなくて、うん、ダンス踊ってる時もなんか違うなとか思ってたんですけど、うんうんうん、2年生の後期から自分に自信が持てるようになりました、う
ん、なんかそのきっかけってあったの？
一番は学校のミュージカル活動が一番の自分の自信が持てるようになったきっかけです、う
ん
う
ん、そのミュージカルってどんなことをするの？
白血病についてのお話を作り上げるんですけど、うんうん、
そのタイトル聞いてもいいですか？
明日への扉、ホスピタルオブミラクルです。
すごい、その明日への扉、ホスピタルオブミラクルっていうそのミュージカルに出会えて変わったってことだったんだけど、やっぱその時はその今までダンスだけだったのがセリフとか言ったりするようにもなったの？
はい、3年生で挑戦した時はセリフ、うん、役をもらうことができて、
うん、
セリフも、
あ、じゃあそれでなんかこう自分が変わったって思うきっかけになったんだね、はいはい、じゃあもうダンスだけじゃなくってそういうお芝居とかそういう意味でもちょっと輝けるあの時間が持てたってことでちょっと自信がついたんだ。ご両親も見に来てくれた？
はい、
すごい感動してたんじゃない？
めっちゃ良かったって言ってくれて嬉しかったです。
そうだよね、だよね。あ、そうか。あとはどんな授業がありましたか？
授業はジャズダンスの授業だったり、うんうんうん、 フリースタイルの授業だったりヒップホップの授業があります、
ね、そのフリースタイルとかそのスタイルジャズっていうのってどんな勉強をするんですか？
ジャズダンスの授業は、うん、まず基礎をやって、うん、ストレッチとかもして、うん、その後フリーダンスの振りに入って、うん、その基礎を使いながら、うん、応用して踊るって感じです。
それはその自分たちでフリースタイルだからその振り付けもしたりするの？
授業によってはあるんですけど、うん、私が受けてる授業は、うん、だいたい先生が作ってくださった振りを教えてもらって、
うん、それを完璧に踊れるようになる、はい、池部さんがとっても頼りにしている先生がいらっしゃるんですよね。
はい、フリースタイルのカレン先生です。
今日はですねカレン先生にもご登場お願いしています。カレン先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
あ、カレン先生も生徒さんみたいな雰囲気素敵、よろしくお願いします。
お願いします。
カレン先生、池部さんはどんな生徒さんですか？
ココミは常に向上心があって、うん、毎回毎レッスンも熱心に受けてくれる生徒です、うん。
一番このこういうとこ頑張ってるなって感じることってどんなところですか？
は、毎授業で最後に必ず私の元に来て質問をしてくれるんですけど、
すごい、うん、
はい、その時にできなかったこととかなんかできてたところとか、うん、自分の聞いてきてちゃんと素直に聞いて直そうとするところがすごい努力してるなっていうふうに感じます。
すごい。じゃあフィードバックもらって、うん、ちゃんとこう次に生かそうっていう、そんな生徒さんってなかなかいないんじゃないですか？
そうですね、少ない中で、うん、やっぱそういうふうによく目立つので、うんうんうん、すごい印象あります。
素晴らしい。じゃあ先生から見て池部さんには将来どんなダンサーさんになってほしいですか？
そうですね、なんか自分が幸せになるのはもちろんなんですけど、やっぱり見てくれる人のことも幸せにできるように、うん、あと感謝の気持ちを忘れないように、うんうん、魅力的なダンサーになってもらえたら嬉しいです。
素敵。カレン先生ありがとうございました。いろんなお話。ではでは聞いていきたいと思います。それでは最後に伺います。池部ココミさん、これから10年後の未来の自分に送る言葉は何ですか？
どんな時でもたくさんの人に笑顔や希望、感動を与えられるようなそんな人になっていてほしいです。
なってます。で、今3年生ということで進路がいろいろ決まってくるかなっていうところだったんですけど、今後のことって決まってたりするんですか？
長崎の歌劇学校の方で進路が決定してます。
素晴らしい。行ったことあるよ、ロケで。
どうですか？
めちゃめちゃ良かった。すっごく合ってる。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう絶対応援に行くね。もうほんと近々、うん、じゃあそこでちょっと練習生ってかっていうのをやって、そっからデビューっていう形だよね、はい、
そうです。
めちゃめちゃ応援してます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。10年後がとっても楽しみです。この番組は YouTube でもご覧いただけます。夢はここから TBS で検索してください。今日の夢を聞く人は福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校高等課程ダンスコーステーマパーク&ミュージカル専攻で勉強をしている池部ココミさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アニメが好き、
e スポーツが好き、
音楽が好き、
ダンスが好き、
動物が好き、
3年間大好きを学ぼう。
慈恵学園コムグループの高等専修学校高等課程、大切な夢へのスタートダッシュ、
夢はここから。
慈恵学園コムグループプレゼンツ、夢はここからサンデー。この番組は月を学んで未来を目指す慈恵学園コムグループ高等専修学校高等課程の提供でお送りしました。
木曜日曜
河内では一部商品を除き冷凍食品が店頭表示税込み価格から半額。
お弁当のおかずに献立の一品に。
火曜木曜日曜は
河内薬品。
TBS
TBS ラジオが大好きな広告宣伝担当の皆様、ラジオって聞くだけじゃなくて企業のプロモーションに使えるって知ってます？
使える？どういうこと？
好きな芸人さんとコラボしたり、社長が出演して商品の魅力をプレゼンしたり、他にもあなたの会社が抱えるニーズに合わせたラジオの活用方法をご提案します。
それは使えるな。
まずは TBS ラジオプロモーションガイドからお気軽にお問い合わせください。詳しくは TBS ラジオ CM で検索。
アンジーラジオ、夢は口に出せば叶う。東京赤坂 TBS ラジオから生放送、電波に乗ってあなたの元へ一直線。アンジェリーナ3分の1が東京赤坂 TBS ラジオから生放送でお送りしています。なんか久しぶりにこんなポンワポンワポンワポンワみたいな、なんかさっきのドラえもんの流れからドラえもんみたいなすごいジングルだったけど、いやだからさ、それこそさ、オープニングトークでも言ったんですけど、スノボに行ってきたんです。でスノボに行ってきたの、4人で行ってきたって話をしてたんだけど、その地元のことを言ってきたのね。でいつも私が本当にこのアンジラジオでもよく名前を出している3人と一緒に行ってきたのね。でそれが山田、佐々木って男の子2人と、あと大親友の女の子、まあ親友ちゃんって呼びますね、その子のことは。親友ちゃんと私と4人で行ってきたんです。で山田と佐々木っていうのはアンジーラジオですごい前に喋ったことがあるんだけど、もう本当に地元で本当にずっと中学の時から仲のいい男の子たちで、恋愛感情というのは全く一切なく、でも3人でよく遊びに行ったりとか4人で遊びに行ったりとか、もうとにかくもうちっちゃい時からずっと仲良くしてるっていう山田と佐々木と、あとまあ親友ちゃんと私と4人で行ってきたんだけど、もうね、なんか久しぶりにすごい若い遊び方をしたというか、で、なんかそれも、わーとか、なんかガヤガヤって遊び方とかじゃなくて、なんか本気でそれこそスノボもやって、みたいな。体もめっちゃみんなで動かすし、で、なんかそのお泊りで行ったんだけど、もうそのコテージみたいなところで、もうなんかご飯とかみんな割り振りして、一緒になんかこうガッて作ったりとか、なんか部屋の片付けはとか言って、なんか本気で修学旅行をやりに来たみたいな、大人になって、みたいな遊びをしまして。で、まあその、コテージからね、帰って地元に着いた時に、なんかこう、やっぱ運転とかもいろいろあったから、あんまそのお酒もその飲めるような状況でもなかったし、でも地元一回帰ってきて、そこで落ち着いた状態で地元でじゃあ乾杯しようよって言って、帰ってきて乾杯したんだけど、まあほんと気持ち悪い飲み方。というのも、初めてっていうくらい心を開けた飲みだったのよ。で、なんかその4人っていつも一緒にいるんだけど、どこかでこう気の使い合いができる友達同士で、だからなんかなんとなく、あ、この子今こんなこと考えてるんだったら自分こうやって立ち回ろうかなができちゃう4人組だから、なんかお互いすごく素ではいるんだけど、なんかどこかでちょっと気も使いながら共に一緒に時間を過ごしてるみたいな。でそんな中で、なんか久々にこんなスノボとかやって本気でやっぱ遊んだ後に地元帰ってきてご飯ってなってるから、なんかみんなでこう中学の時の思い出話とかもし始めるのよ。なんか中学の時さ、アンジーやんちゃだったよねみたいな、あの先生と喧嘩してたりとかしてさみたいな、もうほんとあの時のアンジーダメだったわみたいな、でも今丸くなったでしょとか、へーへーとか言って、もうほんとにしょうもない、ただほんとに地元の会話をずっとするだけみたいな。でなんかそんなことをね、ずっともう1時間2時間ぐらい話してたら、なんかその山田の方がね、佐々木に対して、なんかずっと俺思ってることあってさみたいな、本当にすごい大好きだから、あんまり、なんだろうな、他の友達とかと思い出やっぱ作ってるところを見ると、ちょっと嫉妬しちゃうんだよね、みたいなことを、男同士二人でやり始めたの。で、なんか、まあ、佐々木も、いや、なんか、まあ、わかるよ。なんか、俺も、なんか、誘われてなかったりとか、遊びの、なんか、人数の中に俺含まれてないとなんか寂しいし、なんか俺のいないところで、なんか楽しい思い出とか作んないでほしいし、みたいなことを、気持ち悪いでしょ？喋り始めたの。で、私と親友ちゃんは、なんか、お、いいじゃん、いいじゃん、なんか、いいじゃん、もうこの際だから話しなよ、みたいな感じで、こっちは書き立ててるわけよ。いけいけいけ、やれやれ、とか言って。そしたらなんか、山田の方が泣き出して、いや、俺、マジで佐々木のこと好きなんだよね。なんか、ずっと、なんか、もうこれ、なんか、恋だと思う、みたいな。もう、いや、友情だよ。俺らはマジ友情なんだけど、なんかもう本当に恋人ぐらい好き。みたいな。なんかその、嫉妬しちゃう。 でも大好き。で、本当はなんか木とかまんま、その、使うところは使うけど、もっとなんか秘密とか共有したいとか言って泣き出したの。で、なんかそれをずっと私は見てて、なんか、ウェイウェイとか言って、いいなお前らとか言って、楽しめ楽しめ飲め飲めとか言ってずっと思ってたんだけど、そしたらまさかの私の横にいる親友ちゃんも泣き出して、ねえねえ、アンジーにも言えてないことがあるみたいなこと言われて、どうしたの何何この流れどうしたみたいな。私もさ、すごいアンジーのこと大好きなんだけどさ、実はすごい気も使っててさ、とか言われて、いや、わかってるよ、もうすごいわかってる、あの気も使ってくれてるのわかってるし、なんか私の仕事の時とかも、やっぱ疲れてるでしょとか言って、なんかこう、ケアとかしてくれんのよ、心とか。そういうのもすごいわかってるよ。でも私はさ、なんか何にも持ってないからさ、もうアンジーのそばにいさせてもらえるだけで本当に嬉しくて、とか言って泣くから、なんか私まで、バカ言うなよ何にも持ってないわけないだろうつって。私の方が何にも持ってないんだよ。お前がとっても、お前とは言ってないんだけどね、いつもね。あんたが本当にね、大好きで、あんたはいいところしかないし、私いないものしか、もうなんか、もう、いっぱい持ってると。もう、とにかく大好きなんだ。私、あなたと一緒にもう友達でいられることが誇りだし、あなたが誇りなんだとか言って、もう4人で爆泣き。なんか、いや、俺らってあんま言えてなかったよね、こういうのみたいになって。で、もう本当にその、ひたすら気持ち悪い状況が4時間ぐらい続いて。ただ、なんか、すごい、この話ってどうでもいい話だし、ただの地元の切り抜きでしかないんだけど、一コマでしかないんだけど、なんかその、18の時に、それこそみんな高校卒業して、この集まってる4人って全員就職組だったの。で、私はもう就職っていうか、その、高校卒業してもう音楽一本でっていう状況だったから、なんか、みんながそれこそ大学に進学した先で、ちょっとまあ、大学1年生、2年生の時とかは遊んだりとか、で、20歳になって飲めるようになったりとかしたら、なんかこう、すごいいっぱい飲み会とか、なんか合コンだぜとか言って、なんかやってる中で、ひたむきに働いてきてた4人だったの。で、なんかあんまりその、社会に出るっていうことをちゃんと考えて行動してたから、なんかその酔っ払うっていうのもなんかこの4人ではちゃんと節度保ちながら酔うけど、なんかそんなに飲みすぎちゃよくない、明日も仕事あるしっていう風な飲み方とか過ごし方とかしかしてなくて、全員があるし大人だったからこそ、なんかそういうことをやってこなかったのよ、なんか考え方的にね。そうで、なんかそれが遅れてやってきた青春みたいな、この20代、まあ中旬だよ、もう25とかになる年でさ、なんかこう、それぞれがみんな働いてたりとか頑張ってた中で、もうみんなもお金も稼いで、なんかある程度、その20歳の時よりはお金の使い方とかもちょっと自由が利くようになった先で、なんか泣きながら、みんなで、あの時のご飯美味しかったよな、鍋作ったもんな、昨日な、眠かったよな、とかっていう会話ができてんのが、尊い一コマすぎないか。あまりにも青春をしていないか今っていう。でも遅れてやってきた青春すぎて、私もそういうの本当に、やっぱバンド加入してから一回もやってこなかったから、そのメンバーとはね、もちろん遠征先でご飯食べてなんか合宿みたいなこともしてたけど、なんかこう本当に地元でずっと一緒に頑張ってきてた子たちと、なんかこう歓喜は待って泣きながらハグして、なんかカラオケでも歌って大熱唱して声枯れるみたいなことを初めてやって、私地元大好きって思っちゃって。でなんかね、そのね、山田ってやつはいつもなんか地元っていいなって言うのよ。で私たち結構それをいじってたの。なんかうるせえよとか言って、地元いいなって、またその地元にしか帰るとこないからだとか言って笑いながら言ってたんだけど、あの時は満場一致で4人とも全員地元いいなってなってたの。気性いよな、すごい気性いよな、わかんの、わかるんだけどさ、なんかこうやっぱ4人集まると毎回この曲を歌ってさ、次の春は何する、夏は何する、思い出作ろうよって言って聞くんだ。ヒルクライム春夏秋冬、
鮮やかな色し木彫り彫りの景色求め二人で It's going going now、車電車船もしくは飛行機、計画を練る週末の日曜日、あるは春は花見満開の桜の下乾杯、頭上広がる桃色はライカファンタジー、夏は照りつける日の元でバーベキュー、夜になればどこかで花火が上がってる、 秋は紅葉の山に目が止まる。冬にはそれが雪で白く染まる。全ての季節を前とずっと痛いよ春夏秋冬。今年の春はどこに行こうか、今年の夏はどこに行こうか。春の桜も夏の海もあなたと見たい、あなたといたい。今年の秋はどこに行こうか、今年の冬はどこに行こうか。秋のもみじも冬の雪もあなたと見たい、あなたといたい。
いや、この曲ってその恋人に対する曲だと思うんだけど、私もこれ地元ソングだと思ってる。うち地元深川なんだけど、深川のテーマソングだと思ってる。お送りしたのはヒルクライム春夏秋冬でした。
TBS ラジオ主催伊藤蘭コンサートツアー2026 Dance on Love on 4月4日カルッツ川崎ホールで開催。こりゃみんなで大人にはソンソング。詳しくは伊藤蘭コンサートで検索。
アンジーラジオ、夢は口に出せば叶う。ハッピーな人もハッピーじゃない人もアンジーラジオはあなたのラジオです。さあ来週のお知らせです。来週は意外な方がゲストに登場します。 TBS ラジオの朝の顔、ブランニューモーニングでおなじみ大島ゆかりさんです。さあ大島さんね、一度だけご挨拶したことがありまして、なんかがっつりお話をさせてもらうの初めてなので、なんかどんな話になるのかとちょっとワクワクしているんですけれども、なんでアンジーラジオにゲストで来るかというと、ちょっと実はですね、アンジーがまあアイリーとしてねソロプロジェクトやっていますね、ファースト EP のプロモーションをしたいので、ちょっとブランニューモーニング出させてください、お願いしますっていう話をしたんです。まあなんといっても全国ネットですし、やっぱ強いじゃないですか。ぜひともぜひともっていう話をしたら、なんとですね、大島さんもあの木梨憲武さんのプロデュースで曲を出すので、逆にアンジーラジオにも出してもらえませんかというあのことで頼まれちゃったので、まあ、正直言うと互いにプロモーションですはい。でもね、それこそ大島さんもめちゃくちゃビールもお好きって聞いてますし、バイクも大型免許持ってるっていうことで、結構話が合うんじゃないか、好きなものが一緒なんじゃないかということでワクワクしているんですが、来週のメッセージテーマ発表します。大島ゆかりさんがゲストなのでちょっとイレギュラーです。来週のメッセージテーマは明日のブランニューモーニングのメッセージテーマと同じテーマでございます。明日1月26日月曜日のブランニューモーニングのメッセージテーマと同じテーマです。なのでちょっと明日は朝5時に起きていただいて、ブラモニを聞いてメッセージテーマを確認して、もしくはラジコのタイムフリーとかでもいいので確認してもらい、メールをしていただけたらと思います。これアンジーのおかげでちょっととだけでもね、アンジーラジオのリスナーさんがブランモニの方に行ったら数字少し上がるんじゃないかっていうことでね。えらい、アンジー。お互いプロモーションですからね。ぜひとも。あの、送りやすいテーマだといいな。最近だとその鍋とかみたいなね、あの、ブランモニの方でテーマありましたけど、明日のテーマは何なのかということで、ぜひとも聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。アドレスは、kanau@tbs.co.jp。kanau@tbs.co.jp です。さあこの後はニュースと交通情報を挟んで、1時からは爆笑問題の日曜サンデー、引き続き TBS ラジオでお楽しみください。生放送が終わった後にはおまけのポッドキャストを収録します。今日中にはアップするのでお楽しみに。ラジオネーム栃木のラケットさん、アンジーちゃんこんにちは。自分は初めてメッセージを送るラジオ番組にも初めましてを絶対に書きません。おそらく初めましてと書けば少しは採用されやすくなるとは思いますが、それには頼りたくないので絶対に書きません。これだけは譲れません。いいんだよ、初めましてって書いてくれててもいいんだよ。挨拶したいよ、いいよ。でもさ、もしかして初めまして可能性ある。あなたちょっとでもね、ラジオ病かも。この採用されないみたいなことをすごくちょっと念頭に置きすぎたから、ちょっとラジオ病のステッカーを送らせていただきますね。ラジオネーム浮間スイッチさん、アンジーこんにちは。私が譲れないのはおでんの具はちくわぶが一番ということです。周りの人は大根が一番、卵が一番という声が多いです。中にはちくわぶは小麦粉の塊という人もいます。でもたっぷり煮込んで角が丸くなったちくわぶは味が染みて美味しいのです。私はおでんにはちくわぶは絶対に譲れませんと。 いや私も大好きなんだよねちくわぶ。あの昔からねあのすごい癖があってすごい今から汚い食べ方の話するんだけど、あの卵をねまずあの黄身をおでんの汁に溶かして、でそれをちくわぶですっていう食べ方が大好きだったの。もう今やってないよさすがに、今やってないけど子供の頃それですごいおばあちゃんに怒られて、なんかその怒られるまでがワンセットですごい嬉しかったんだよね。おばあちゃんがねあんま怒ることないのにちくわぶでそれやった時だけ、こらダメでしょ下品って言われた時のおばあちゃんのその声色がすごい好きでよくやってました。さあそれではまた来週お昼12時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。それでは皆様素敵な日曜日を、ありがとうございます。
今選ばれてます、モータ車買い取り。最大20社が入札することで下取りよりも平均30万円も高く売れる。やり取りするのは高値をつけた3社だけ、楽に高く売れる。その仕組みモータだけ、 MOTA で検索。
おかげさまで創業115年、変えてはならないもの、変えなくてはならないもの、地域密着型のまちづくり、新たな挑戦、人材育成事業、開運事業、
アイリスコーポレーション。
今も昔も変わらぬ健康を願う心、子育て眼病英雄薬よけは江戸の昔から子育て薬師、目の薬師として親しまれている新井薬師へ。西武新宿線新井薬師前駅、JR 中野駅からお越しください。
TBS ニュースです。強い寒気による大雪は日本海側で再びピークを迎えて、新たに石川県と鳥取県に顕著な大雪情報が出され警戒が続いています。石川県金沢市では5年ぶりに積雪が60センチを超えました。午前6時までの6時間だけで37センチの雪が降り、観測史上1位を更新。